長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。先週と今週の2週にわたって水沢千秋副市長と高橋ゆずる教育長にご出演をいただき、新年度の長岡市の政策について伺います。今週のテーマは、暮らしの安心安全の確保の中から教育福祉の分野、そして人づくりです。副市長室での収録の模様をそれではお聞きください。子育てから今度はですね、小中学校へと義務教育が始まるわけなんですけれども、そういった教育の特徴としては長岡市いかがでしょうか。
はい、教育というと学校だけで、子どもたちを教える育てるというイメージが強いんですが、はい、長岡の場合は学校だけでなくて家庭や地域が総ぐるみで子どもたちを育てると。
昔は本当にそういうところが多かったと思うんですけれども、
ね、はい、
地域が子どもを育てると、
はい、
聞いてはこう未来の長岡を育てていくという部分かなと思います。
はい、そうですね、
長岡市ではやはり米百俵の精神が息づいているかなと思うんですけれども、はい、学校教育の部分、はい、どんなところに力を入れていらっしゃるでしょうか。
はい、従来から熱中感動夢作り教育ということを進めておりまして、
はい、
新年度も85のメニューがあります。ものすごく幅が広くて、今日この時間で全てを見ることはちょっと難しいんですが
そうですね、
例えば東京フィルハーモニー東京楽団から、はい、長岡に来ていただいて、
はい、
小学校5年生と、中学校2年生の全員が、はい、そのコンサートを聴くというようなことをやってます。
これいいですね。
はい、こういうプロの本物を子どもたちに聞いてもらいたいというふうに思って始めた事業ですが、
はい、
水沢副市長がコンサート音楽については、はい、だいぶ詳しいので、
そうですね、
小学校中学校ぐらいからこういうコンサートを聴くっていうのはどんなもんなんでしょうかね。
実演を聴くっていうのはすごくびっくりするというか、そこから必ず何かね、心に残っていくものがあるんじゃないでしょうかね。
そうですね、はい、実はコンサート音を聴くということももちろんそうなんですけども、はい、実際のコンサートに個人で聴きに行くのと同じような形になってるんですよ。具体的に言うとですね、
はい、
事前にチケットを渡されて、自分がどのシートに座るかがわからない、番号を見て、私立劇場の座席に着く、そうすると隣が知らない学校の子供だったりする、でも仲良くなってなんかざわざわしてる時にブザーが鳴って始まるよって言って、暗くなって、そうするとシーンとするって、そういう
緊張感から味わう
体験なんですよね。
臨場感がありますね。
そういうなかなかいい仕掛けですね。
面白いですよね。
そうですよね。水沢副市長は初めてそのクラシックを聞かれたのはどれくらいなんですか。
は
い、
私は中学校の2年生の時ですよ。
じゃあ同じ
の、そうですね、ここのアオーレがあったところに交際会館というのがあってですね、そこで地元の長岡交響楽団がですね、立ち上げ講演会をやったのですよね。
うわ、その頃の記憶も今こうして、今生きているわけですから。
そうですそうです。
はい、そしてまた長岡を背負う音楽家の皆さんが長岡から育っていくとまたいいですよね。
はい、はい、実はですね、
はい、
地元の中学校の吹奏楽部の子どもたちを、そのコンサートの前に、東フィルの方たちが指導をするんですね。で、その実は指導していただく東フィルの中に地元出身の子がいてですね、また吹奏楽の子どもたちが、自分もひょっとしたらというような感じで真剣に聞いて、また一層音楽にこう馴染んで好きになっていくという。
旬ラジ長岡、
そんな風にですね、人づくりにも力を入れている長岡市なんですけれども、いかがですか、その他の取り組み。
はい、ロボコン、長岡ロボコン教室というのをやってます。
はい、
その自分のアイデアをどういう形でロボットの動きに乗せていくか、
はい、
していくかということが大事なんですね。要するに考える力をつけることが大事で、
はい、
実はそのロボコン教室の子どもたちが、長岡の工業高校に行ったり長岡高専に行ったりするんですが、はい、いずれも世界大会まで行ってるチームがそれぞれあるんですね。
またこういった長岡の取り組みを全国に、そして世界に発信していけるように、英語の教育にも力を入れていると伺いました。
は
い、
そうですね、はい、英語がもうじき教科化、いわゆる学校の授業の中で、
はい、
正式な科目にどんどん小学校も中学校も高度な形でなっていくんですが、
はい、
ALT といって、うん、英語をネイティブにしてらっしゃる方を教室に入ってやっていただいてるんですが、それ以外に長岡の特徴はJTL、うん、日本人なんだけども英語に堪能な人がまた数多く教室の中に入って実際にやってもらってます、はい、で学ぶだけじゃなくて学んだ子どもがフォートワースに行って実際に、話をしたり、はい、最近ではホノルル真珠湾の花火もありますが、学ぶことも大事なんだけど、学んだことをどうやって結果としてその交流につなげたり、実際にネイティブの方と話すことができるようになるか、そこまでやっぱりするのが大事だと思ってます。そういう意味では長岡は姉妹都市もいっぱいありますし、はい、最近始まったホノルルの交流もあって、はい、ものすごくいい環境が揃ってると思ってます。
旬ラジ長岡。
子育ての部分だけではなくて、実は大人になって高齢者になった後も長岡市の支援というのは非常に手厚くなっているわけでございます、水沢副市長にお伺いしたいんですけれども、はい、福祉の部分ではいかがでしょうか。
そうですね、まあ、福祉はですね、はい、高齢者の福祉だったり、あれ障害者の福祉とか、うん、まあ、様々な分野は広いんですよね、はい、まあ、今日お話ししようと思うのはその中でも元気な高齢者の方々を、はい、がその生涯にわたって社会で活躍いただけるような環境をもう少しですね広く拡充をしていく必要があるんじゃないかなと。
なるほど。
私自身ももう高齢者のですね仲間入りをもう少しするんですよ。
いやいやいや、水沢副市長
に見えても
いや非常に元気はつらつで誰よりも肌ツヤもいいですし、若い元気ですけど、
ありがとうございます、まあね、ですので、まあ、私のようなものももう高齢者の仲間入りをしようという時に、やっぱり一人一人ですね、はい、社会の中でいろんなことを活動していきたいなっていう方はね、うん、多いと思うんですよね、はい、それで一つはですね、前からやってますがはつらつ広場っていう名前なんですけどね、地域の公民館とか、そういう歩いて通える範囲のところの広場を使っていただいて、高齢者自らが主催をしていただいて、
いいですね、
まあ、一応介護予防体操っていうのもありますのでね、はいはい、ハッピー体操っていうのがあるんですけど、
あれですね、お花火温度に、
知られてるんですけどね、
はい、合わせて、
そうです、そういった体操を、ね、していただくとか、はい、まあ、そういったことに対して助成金も出ししてますので、15箇所を今増やす予定で、はい、ご本人の健康づくり、はい、介護予防にもなるし、また地域を支える、ね、力にもなっていただけると思うので、
そうですね、やっぱり社会にしっかり役割があると、
そうなんです、
高齢者の皆さんにも地域のために活躍をしてもらおうという場があるわけですね、はい、そしてまた福祉という部分で言いますと、ともしやが昨年の11月にオープンしました、
ね、はい、前はですね水道庁に社会福祉センターという名前で、はい、あったわけですけれども、まあ、老朽化も進んでましたのでね、昨年の11月にオープンしまして、はい、主にまあ社会福祉センターですので、福祉団体の方とかがご利用いただいてるんですが、一般のですね方の活動のためのにも貸し室もご利用いただけますし、はい、またですねそこの1階にねボランティアセンターという失礼になってるんですよ、まあ、お気軽においでいただいてですね、まあ、何かしたいんだけどもということをお一人でもいいので、はい、あるいはグループでもいいので、ぜひお立ち寄りいただきたいと思うんです。ここは1階はですね、はい、そういうフリースペースと、それから障害者の方がですね運営されているカフェがありますんでね、
う
ん、
そうですね、福祉カフェ、
結構美味しいんですよね。
ね、私もいただきましたけれども、
結構こだわりのですね開発をしたブレンドコーヒーですので、
こだわりブレンド、ともしやブレンドですね、
かなり今評判いいですので、
かなりいいですか、
いいですよ、障害のある方もね、はい、そうでない方もですね、一緒にその社会を作っているんだっていうことがね、この実践を通して分かっていただけるっていうのもね、そのカフェという形のね魅力でもあるんですよね。
そうですね、その名の通りクルーム、地域をクルームでいこうという、
カフェクルームですか、
クルームですね、はい、はい、クルーム
で、ともしやっていうビル、はい、センターの名前もですね、共に幸せになろうっていうところから分かりやすいでしょ、
分かりやすい、
そのものなんですけどね、それでともしや、
うん、 長岡は共に幸せになっていこうという、ね、そういった雰囲気作りがこの施策の中に織り込まれているなというのを本当に感じました。そしてまた少し認知症の施策の推進として、
そうですね、もう一つね、はい、高齢者の、はい、福祉でですね、はい、これからやはり対応が必要なのが認知症対策なんですね、できるだけ早めにですね、はい、相談を受けられたり、あるいはお医者さんに受診をお勧めできるような環境が必要だということで、通称ですねオレンジカフェ、オレンジはですね、はい、認知症対応のシンボルカラーなんですよ。
なるほど、
で、まあ、そのオレンジの名前を取ってですね、オレンジカフェって、これもまあちょっとしたね、はい、お茶飲みができる場所を、今年度末で15箇所までになるんですけど、はい、まあ、そこに立ち寄っていただいて、はい、お気軽にご利用いただきたいと思ってます。
そうですね、はい、やはり家族間でなかなか人に話せないという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
そうです、ね、
やはりオレンジカフェが実践できることで、身近に相談できる場所が出てくると、
ね、はい、それで第三者のね、その専門の職員の方のアドバイスも受けられますの で、
そうです、ね、
安心できると思うんですよね。
旬ラジ長岡、
最後になりますけれども、お二人から、ラジオを聞きの皆さんに一言ずつメッセージをいただきたいと思います。ではまず水沢副市長からお願いします。
はい、産業というのと福祉はですね、実は表裏一体なところがあって、長岡のですね市民の方々がそれぞれ の、 立場で元気に活動していただけることの全体の総和が長岡の町のエネルギーになっていくというふうにですね、はい、常に思ってですね、はい、仕事を取り組んでいきたいと思いますので、ぜひいろんなサービスとか事業をご利用いただきたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。では続きまして、教育の部分が中心になるかなと思いますけれども、高橋教育長からお願いします。
はい、非常に多くの地域の皆さんから関わっていただいてます。それが長岡の子育てがうまくいってる一つの要因であると思ってますので、はい、これからも関わっていただきます。
はい、
ありがとうございます、
はい、たくさんの方に関わっていただいて、共に幸せに長岡を救っていただければと思います。ということで、今日は水沢千晶副市長、そして高橋ゆずる教育長のお二人にご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いかがでしたか。水沢千晶副市長と高橋ゆずる教育長に2週にわたってご出演いただきました。長岡モデルの地方創生、みんなで力を合わせ日本一のふるさとを作る、今年度も長岡市の施策に注目です。